お祈りをいたします。主なる神様、私たちの地上の生涯の日々にこうしてあなたが新しい一日を増し加えてくださいました。神様、あなたが私たちに今日生きるための新しい命を与えてくださいました。私たちはあなたにこの一週間の初めの時間をお返しして礼拝を捧げいたします。神様の御前に私たちが祈り、キリストの福音に聞き、共に声を合わせて賛美を捧げる、その一つ一つが私たちにとって本当にかけがえのない営みです。神様、今私たちに不信仰が沸き起こってくるならば、主イエスキリストを全身全霊で愛し信頼することを妨げる思いがあるならば、主よ、どうぞその私たちの内に響く声を、そして外から響いてくる声を沈黙させてください。私たちがあなた以外のものに心を奪われてしまうのならば、どうぞそのようなものが全て声を上げることをやめますように。神様、どうぞ私たちを捉えてください。あなた様ご自身のものとして私たちを確かにしてください。私たちはキリストの告げてくださる福音がなければ生きることができないのです。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞きます。主よ、どうぞ私たちをあなた様ご自身の御言葉によって導いてください。主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書のコリントの信徒への手紙に第4章の1節から15節までを朗読いたします。新約聖書の322ページです。コリントの信徒への手紙に第4章の1節から15節までです。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。コリントの信徒への手紙に第4章1節から15節まで。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているのですから、落胆しません。かえって恥じて隠したりせず、計りごとによって歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の前で自分自身を全ての人の良心に推薦します。私たちの福音が覆い隠されているとするなら、それは滅びる者たちにとって覆い隠されているのです。彼らの場合、この世の神が信じない者の心を暗まし、神の形であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるイエスキリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。なぜなら、闇から光が照り入れよと言われた神は私たちの心の中を照らし、イエスキリストの御顔にある神の栄光を悟る光を与えてくださったからです。私たちはこの宝を土の器に収めています。計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。私たちは四方から苦難を解けても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、迫害されても見捨てられず、倒されても滅びません。私たちは死にゆくイエスをいつもこの身に追っています。 イエスの命がこの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。イエスの命が私たちの死ぬべき肉体に現れるためです。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それゆえに語ってもいるのです。主イエスを復活させた方が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と共に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてのことはあなた方のためであり、こうして恵みがますます多くの人に及んで、感謝を満ち溢れさせ、神の栄光となるのです。今日は最初に一つの、一冊の本から一つの言葉をご紹介をしたいと思います。川崎光平という鎌倉の教会で牧師として仕えている人が書いたものです。この川崎先生っていう方は、私も進学校で学んでいた時に1年間重なっていて一緒に勉強した、そういう仲間、先輩の牧師です。聖書の祈り31という本を別の先生と共著でこの川崎先生が出しておられるのですけれども、その中に収められているものです。聖書の祈り31というふうに書いてある通りに、聖書の中に登場するたくさんの祈り、31個の祈りを取り上げて、それの説教、小さな説教と最後に祈りの言葉を添える、そのような本、31日1ヶ月間分の祈りが添えられている、そういうものです。でこの日はですね、使徒言行録第4章29節の御言葉に導かれています。使徒言行録第4章29節、主よ、今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが堂々と御言葉を語れるようにしてください。この聖書の御言葉が最初に掲げられて、それに続いて短い説教が載せられています。それをお読みしたいと思います。キリストの教会が最初の歩みを始めた時、けれどもすぐに直面したことは権力者による迫害でした。ここでも二人の使徒、ペトロとヨハネが捕らえられ、二度とイエスの話をするなと脅迫されたのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を止め。私たちもこのような脅しを大小さまざまな形で経験しています。宗教って怖いよねという何気ない友人の一言が長く重く心にのしかかることもあるでしょう。まして権力者の脅しというのは人の命を左右する力さえ持ちます。ペトロとヨハネといえども怖くなかったはずはありません。けれども彼らには帰るべき家がありました。そして二人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず報告した。仲間とは直訳すると自分のものです。したがって家族という意味を持つこともあります。教会に生きるとは新しい神の家族を得ることです。そのような意味での我が家に帰り、ペトロもヨハネも思わず涙がこぼれたかもしれません。泣きながら笑いながら教会の仲間たちと抱き合うようにして、自分たちの経験した彼らの脅しのことを報告したでしょう。そこに生まれた教会の祈りです。何を祈ったのでしょうか。教会の仲間たちと共に泣き共に笑いながら、どのような祈りをしたのでしょうか。主よ、今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが堂々と御言葉を語れるようにしてください。仲間内で傷の舐め合いをしたのではありません。権力者の脅しを跳ね返すようなもっと大きな地上の権力を求めたのでもありません。私たちの教会の持つ力も誠に小さなものです。けれども教会には御言葉が与えられていますから、その祈りもまた あなたのしもべたちが堂々と御言葉を語れるようにしてくださいということに尽きるのです。2000年間キリストの教会はさまざまな危機を経験してきました。皆さんの生きるそれぞれの教会にもきっとそれなりの歴史があり、また危機があったことでしょう。しかし神が教会に与えてくださる祈りはいつも一つの祈りに集中していくものだと思います。あなたのしもべたちが堂々と御言葉を語れるようにしてください。それさえできれば教会は立つことができるのです。そして最後にこのような祈りが添えられています。主よ、彼らの脅しに目を留めてください。教会のために、愛する説教者のために祈ります。堂々と御言葉を語れるようにしてください。世間から脅しを受けたり、私たち教会が危機の中に立たなければいけないような時、私たちの祈りはたった一つに尽きると、この牧師はそのように言います。堂々と御言葉を語れるようにしてください。私たちは御言葉さえ語れば、神様に預けられた福音さえ語ることができればそれでいい。ですから主よ、どうぞ私たちが堂々と託された御言葉を語ることができるように神様守ってください。先ほどの使徒言行録の御言葉は、ペトロとヨハネが捕らえられた時の、それで釈放された後の教会の祈りの言葉でした。今日私たちに与えられているコリントの信徒への手紙というのは、使徒パウロが書いたものです。このパウロも、ペテロだけではなくてパウロも、やはり危機の中に絶えず身を置いていた人でした。例えば一節のところから少し見てみると、危機の中にいたということがよくわかりますよ。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているのですが、落胆しませんということは、落胆するような現実が目の前に広がっていたということでしょう。かえって恥じて隠したりせず、計りごとによって歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の前で自分自身を全ての人の良心に推薦します。恥じて隠すわなければならないような現実が目の前に広がっていたということだと思います。むしろ計りごとによって歩んだ方がいいんじゃないかというふうに思うような状況にいたのだと思います。神の言葉をどこか少し曲げて、耳障りな言葉ではなくて、みんなが喜んで聞いてくれるような言い方に変えた方がいいんじゃないかというふうに思うような環境の中に今叩き込まれていたということなのでしょう。やはりこの一人の伝道者パウロも、あるいはパウロ牧師、そしてコリントの教会、彼らも脅しや危機に取り囲まれていました。そんな中でこの一人の牧師であるパウロが、私たちにとって忘れることのできない言葉をこの手紙に書き記しています。7節のところです。私たちはこの宝を土の器に収めています。計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。土の器と言っています。この土の器という言葉は本当に有名ですし、また多くの人に愛されてきた言葉でもあります。土の器、大抵の場合、多くの場合は粗末で欠けがある、私はそんな土の器に過ぎません、そういうふうに使われることが多い言葉です。私は土の器に過ぎませんから、私は土の器ですから、私は粗末ですからとか、欠けているものですからとか、みすぼらしいものですから、 まあ、そういう謙遜の意味を込めて使われることが多い言葉だと思います。でも聖書がパウロがここで言ってるのは果たしてそういう意味なのでしょうか。いや私は土の器なんですよって言っている人に、そうですね、あなた土の器ですねってもしも言ったとしたら、多分その人はムッとすると思います。でもパウロに、そうあなたは土の器ですね言ったとしたら、パウロは一体どんな反応するか。私はこの人はムッとするんじゃなくて喜んで、そうなんです私は土の器ですって言ったに違いないと思います。この人は一体どういう意味で土の器という言葉を使っているのだろうか。何度でも心に留めたいことは、このパウロという一人の牧師、そしてこのコリントの教会は主イエス・キリストのために日々脅され、毎日のように危機の渦中にいたということです。八節のところからこういうふうに書いています。私たちは司法から苦難を受けても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、迫害されても見捨てられず、倒されても滅びません。ここもやはり先ほどの一節のところと同じで、そうではないと言っているということは、司法から苦難を受けていたということに違いないと思います。単に苦難を受けていたというんじゃなくて、司法からって言います。もう苦難に取り囲まれている、四六時中苦しみの中にいるということでしょう。途方に暮れるような現実が目の前に広がっていたに違いありません。失望せざるを得ないような、そういう状況が周りにあったんだと思います。迫害されてもう見捨てられているんじゃないか、そういうふうに見えていたと思います。倒されてもう滅んでしまう。そういうふうに日々思わないわけにはいかないような、そのような危機の中に生きていたんでしょう。しかしこの人は、もう一度読むと、そういう危機の中で、私たちは司法から苦難を受けても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、迫害されても見捨てられず、倒されても滅びませんって、どんな苦難の中にあり、どんな危機の中にあって、たとえ誰に脅されていようとも、私たちは決して失望することはない、行き詰まらない、見捨てられることもないし、決して滅びることもないんだって、そのように言ったの。どうしてそういうふうに言うことができたんだろうか。それが十節のところ、私たちは死にゆくイエスをいつもこの身に追っています、イエスの命がこの身に現れるためですというのです。死にゆくイエスをいつもこの身に追っている、死にゆくイエスをこの身に追っているんだと言います。死にゆくイエス、この死にゆくイエスという言葉に特に注目をしたいと思います。死にゆくイエス、今私たちが使っている聖書教会共同訳というのは中がついている聖書もありますね。で、この中というのは本当に詳細ですごく参考になるんですけれども、その中を見てみると、死にゆくイエスっていうところに中がついていて、イエスの死をというふうに翻訳することもできますよというふうに書いてありました。イエスの死を身に負っているというふうに翻訳しても差し支えない言葉が使われている。で、実際に前まで使っていた新共同訳の聖書ではイエスの死をというふうに翻訳をしていました。でもこの新しい翻訳になって、そういう翻訳の可能性も確かにあるけれども、この新しい翻訳では死にゆくイエスというふうにその訳を変えたんだって言うんですね。死にゆくイエスというのとイエスの死というのは、まあ、ほとんど同じ意味だというふうにも言えますけれども、やっぱり違いますよね、意味が。イエスの死、死にゆくイエス、イエスの死というとイエス様が死んだ瞬間のこと、イエス様の死そのものという意味になります。しかし死にゆくイエス というふうに言うと、イエス様が死んでいかれる、その死なれたっていうことも含めて死にゆくプロセス全てのことを指すっていうことになります。むしろそういう意味なんじゃないかというふうにこの新しい翻訳では提案をしている。ああ本当にいい理解だなっていうふうに私は思いました。死にゆくイエス、主イエスキリストがそれこそクリスマスにお生まれになった時、会話桶の中に寝かされたっていうことから、その死にゆくイエスっていう歩みはもう始まっていたっていうことなのかもしれません。主イエスキリストが苦しみをお受けになって人々からあざけられ、弟子たちからは裏切られて、裁判にかけられて、鞭打たれ、十字架にかけられていく、十字架の上で叫び声を上げながら息を引き取っていかれた、そのイエス様の苦しんで死に向かっていかれるそのお姿全部、それを私はこの身に負っているんだって、この身に負うっていう言葉ですけれども、こちらはこの昔の新教典もとっても魅力的だなっていうふうに思うんですけれども、新教典の聖書では身にまとうって、まとうっていう言葉を使っています。この上着を身にまとうっていう時にまとうっていう言葉ですね。死にゆくその主イエス様を私は身にまとっているんだって、イエス様を着ている、死にゆく主イエスキリストのそのお姿を私はこの身にまとっているんだ、いつもそのイエス様の死というものが、死んでいかれるその主イエス様のお姿を私はこの身にまとって生きているんだ、いつもそれを追っている。だからパウロからしてみたら、今私が司法から苦難を受けているということであったりだとか、もう行き詰まってしまうようなこの現実、途方に暮れても仕方がないような失望すべき、そういう状況、迫害されて見捨てられているんじゃないかとしか思えないようなこの出来事とか、倒されて滅んでしまいそうになっているというこの現実っていうのは、たまたま運が悪くてそういうことになっちゃったとか、自分が力が足りなくてそんな苦しい目に遭うことになってしまったっていうことではなくて、主イエスキリストがお苦しみになったのだから、イエス様が十字架にかかって私のために苦しんでくださったのだから、そういう意味では必然だっていうことなんじゃないでしょうか。私たちの受けているこの苦しみは、私たちのこの悲しみは、私たちのこの困難は、主イエスキリスト、私のために死んでいかれたこのキリストを救い主と信じる私たちにとっては必然なんだって、そういう思いを持って主イエスキリストの死をこの身に帯びている、この身にそのイエス様の死にゆくその姿を身にまとっているんだって、そういうふうにこの人は、この一人の信仰者は証ししているのではないでしょうか。しかしなおそれだけでは、私は頑張りましたとか我慢しましたという話にしかなりません。話はそこで終わらない。私たちは死にゆくイエスをいつもこの身に追っています。イエスの命がこの身に現れるためです。私たちがイエスの死を、死にゆくイエスをこの身に追っているのは、このお方のイエスの命がこの身に現れるためなんだって言うんです。私たちはこの私のために、私たちのために、あなたのために、十字架にかけられて苦しまれたその主イエスキリストの死にゆくそのお姿をこの身に負っているんだ。それは私たちがイエスの命をいただくために、主イエスキリストの命が、命の力がこの身に現れるためだ。私たちはイエスの十字架の死、そして復活の命という福音を信じています。この死にゆくイエスこそが復活して私たちに命を与えてくださるイエスです。この福音、この宝が私たちキリスト教会という土の器に収められているのです。私たちはこの宝を土の器に収めています。計り知れない力が神のものであって、 私たちから出たものではないことが明らかになるためです。そう考えると、まず他の誰よりも主イエスキリストご自身こそが土の器になってくださったということなんじゃないでしょうか。弱く脆く壊れやすい死にゆく土の器に主イエス様ご自身がなってくださった。だから私たちも喜んで告白したいの。私たちも土の器です。私たちも、私たち相模野教会も土の器なのです。神様はこの土の器にご自分の宝を納めてくださいました。死にゆく主イエスキリスト、そのイエスの復活したその命、この宝を私たちという土の器に神が納めてくださった。そうであるからこそ私たちは土の器であることを誇りましょう。イエス様の命が、主イエス様の十字架にかけられたその苦しみが私たちにも納められているんです。私たち相模の教会というこの器に主イエス様の十字架の苦しみと死と命が盛られているんです。こんなに光栄なことはない。こんなに大きな喜びはありません。そして私たちが土の器に過ぎない、そうであるからこそイエス・キリストというこの宝がどんなに尊く素晴らしいものなのかということがかえってそのことでよくわかるんだって、この一人の牧師はそのように私たちの前に立って語りかけるのです。今日私たちの相模の教会はこの礼拝の後に教会総会を開きます。私たちの胸にとって極めて大きな決断をしようとしております。人間的に考えればいろいろな思いは出てくると思います。私たちが神様の御前で何よりも大切にしなければならないこと、それは私たち、このようにして礼拝を捧げている私たち、この土の器に神が納めてくださった死にゆくイエス、そしてイエスの命、この宝です。この宝、神の力、主イエスキリストの福音、神が私たちこの器に納めてくださったこの宝を、この宝を告げる御言葉をどうぞ私たちが大胆に語ることができるようにしてください。それが私たちの祈りです。私たちはその祈りを今日もそうですし、そしてこれからも神の家族として仲間として祈り続ける。それは他の何でもなく、私たちがこの地に福音を明かし続けるために、キリストの福音を必要としているたくさんの人たちに、私たちがこれからもこのキリストの命の宝を述べ伝えるために、私たちはこの時を 歩んでいくのです。主イエス様の十字架と復活、この神の力を私たちが明かし続けることができますように、大胆に御言葉を語り続けることができますように、そのように祈りつつ、私たちはこの信仰の旅路を今日も進んでいくのです。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞ私たち相模の教会がこれからも御言葉を大胆に語り続けることができますように、死にゆくイエスを、そのイエスを復活させたあなたがお与えになった命を、どうぞ私たちがこの尊い神の宝を大胆に明かし続けることができますように、苦難の中、困難な現実の中、一心に主イエスキリストの苦しまれたそのお姿を、墓から復活してこられたそのお姿を私たちに仰がせてください。主イエスキリストの御名によって御前に祈り願います。アーメン。健康の許される方はどう